ローマカトリック教会には信仰的な人、真面目な人はたくさんいるわけですから、ローマカトリック教会を悪く言ってはいけません。今日はそのローマカトリック教会で何があったかを歴史から考えてみましょう。歴史であった事実は事実として考えるべきです。キリスト教の人たちにとって10月31日は宗教改革記念日として知られています。同じ10月31日であっても今年の10月31日は本当に特別な日でした。私はその日何度も宗教改革のことを考え瞑想しました。なぜ今年の10月31日は特別なのでしょうか。それはあの1517年の宗教改革から500年の記念すべき年であるからです。あれから500年です。日本では天下分け目の戦であった関ヶ原の戦いは1600年の秋です。それよりも83年前にヨーロッパでは宗教改革があったのです。1517年10月31日にドイツでは何があったのでしょうか。ここに1枚の絵がありますが、一人の人が教会の壁に紙を貼っている、そのような絵です。1517年にはまだ写真がありません。これは絵です。現代の画家が500年ぐらい前のことを想像して描くわけです。それで画家によって絵の描き方が違います。教会の建物、特に扉、壁、服装、帽子、金槌、壁に貼った絵などをよく見ますと、絵によって違いがあることがわかります。仕方ありません。何しろ500年も前のことですから、画家によって違いがあってもやむを得ません。写真がない時代ですから。実用的な銀版写真ができたのは1833年ですから、1517年に写真なんかない時代です。この絵は誰が何をしている絵でしょうか。ドイツのウィッテンベルグ城教会の扉にマルチン・ルターが95箇条の帝題と呼ばれる抗議文を貼っているところです。紀元100年頃はまだ初代教会です。ところがそれから200年、300年と経ちますと、ごく普通に教会といえばそれはローマカトリック教会になっていました。それが500年、1000年と続くわけです。ルターはそんな時に生まれました。ルターの家は貧しかったのです。父親はマルチンを弁護士にしようとしていました。それで工夫として働いて息子の学資を稼いでいました。両親は子供たちが信心深くなるように熱心に忍耐強く努力しました。ルターは18歳の時エルフルト大学に入りました。彼は能力がありましたので素晴らしい成長をしました。彼は祈りの人でもあり、よく祈りました。ルターはある日大学の図書館でラテン語の聖書を発見しました。その時彼は聖書の存在さえ知らなかったのです。彼は福音書や書簡の一部が礼拝の時に朗読されるのを聞いていましたが、それが聖書の全部であると思っていました。ところが初めて神の言葉の全体を見たのです。彼は異形と驚きを持って聖書を読みました。するとやがて自分の罪人としての状態を痛感したのです。罪からの解放を願ってついに修道院に入り、修道院生活に身を捧げることになったのです。父親はそれを知ってとても怒りました。弁護士になってほしいわけですから怒るのも当然でしょう。ルターは修道院の壁に聖書が鎖でつながれているのを発見し、よくそこへ行きました。やがてルターは司祭に任じられ、修道院から召されてウィッテンベルグ大学の教授になりました。彼はそこで 言語による聖書の研究に没頭したのです。教会の説教団で説教するように勧められました。最初はためらいましたが、勧めに応じました。彼はすでに聖書に精通していました。彼の雄弁は聴衆を魅了し、人々の心を感動させたのです。彼はある時ローマを訪問することになりました。修道院に泊まりながら歩いて旅をしたのですが、イタリアの修道院でその富、贅沢を見て非常に驚きました。修道士たちは実に贅沢な生活をしていたのです。ローマに着き、ある日、ピラトの階段に行きました。この階段をひざまずいて登る者には免罪が約束されていました。この階段、現在でもありますので、たくさんの人がひざまずいて祈りながら登っているそうです。彼がこの階段をひざまずいて登っているとき、突然雷のような声が、信仰によって義人は生きると言ったように思われました。これは聖書の、ローマ人への手紙1章17節の言葉です。彼はすぐに立ち上がり、恥と恐怖の念に駆られてその場を急いで去ったのです。この聖句が彼に力を与えました。人間の行為によって救いを得ようとすることの誤りと、キリストの功績を絶えず信じることの必要を、これまでより明瞭に悟ったのです。ルターはローマから帰国後、ウィッテンベルグ大学から神学博士の学位を授けられました。彼は法王たちの言葉や教義ではなく、神の言葉である聖書を注意深く学んで説教するという厳粛な誓いを立てました。さて、その当時のローマカトリック教会の教えは、法王や教父の教え、教会会議の決定、伝承、伝説が中心となっていました。聖書を教えていなかったのです。ルターは、キリスト者は聖書の権威に基づいた教理以外は受け入れてはならないと断言したのです。法王の権威によって免罪符が公然と売り出されました。ドイツにおいて免罪符の販売を委ねられたのはテッツェルという人でした。免罪符売買が教会の中で行われたこともありました。テッツェルは説教団に上がって免罪符を褒め上げ、これは神の最も尊い賜物であると言ったのです。これを買う者は過去の罪もこれから犯す罪も皆許される、しかも悔い改めさえ必要ではない。そればかりではなく、免罪符は生きている者だけではなく死者をも救う力がある。お金が箱の底に当たって音がした瞬間に、それが支払われた魂は煉獄を逃れて天国に行くのであると保証したのです。もうこうなるとめちゃくちゃですね。ルターは免罪符を否定しました。ルターのところに行った人は免罪符が否定されるわけですから、テッツェルのところに行って返金を迫る者も出てきたのです。テッツェルは激怒しました。彼は恐ろしい呪いの言葉を吐き、自分はこの最も神聖な免罪符に反対する異端者は皆家計にする命令を法王から受けていると宣言したのです。今やルターは真理の当主として彼の仕事に大胆に乗り出したのです。彼は説教団から熱心で厳粛な警告の声を上げたのです。人間は自分自身の行為によってはその咎を減じることも罰を避けることもできない。神に対する悔い改めとキリストに対する信仰以外には罪人を救うことができるものはない。キリストの恵みを買うことはできない。それは無償で与えられる賜物であると教えたのです。テッツェルは彼の仕事をし、ルターは彼の仕事をしました。こうして免罪符の教義に反対する95箇条の提題を書いた紙を教会の扉に貼ったのです。それが最初にお話しした絵です。 95箇条の帝題が貼られた背景は、以上のようなことです。彼が提出した問題は数日のうちにドイツ全国に広がり、数週間のうちに全キリスト教国に伝えられました。こうして法王側とルターとの激しい戦いが始まりました。宗教改革の歴史について考えるとき、世界の歴史においてあるものがすでに発明されていたことが大きな影響を及ぼしたと考えています。すでに発明されていたものとは何でしょうか。それは印刷機です。印刷機の発明があと150年遅れていたら、改革の影響はもっと小さかったです。グーテンベルグの印刷機で世界で最初に印刷された本は聖書です。グーテンベルグの42行聖書です。その時印刷された聖書は180冊で、現在でも50冊が残っています。グーテンベルグが聖書の印刷を始めたのは1455年でした。つまり1517年の時には印刷機はすでに世界にあったのです。それでルターの書物は次々に印刷されて配布されました。人々はドイツ語で彼の本を読むことができたのです。当時ドイツ語の聖書はありませんでした。普通聖書といえばラテン語でした。教会に礼拝に行きますと、人々はドイツ語の聖書はありませんので、それを持っていません。賛美歌は会衆が歌うものではありませんでした。賛美歌は教会の聖歌隊がラテン語で歌うものです。会衆は賛美歌はただ聞くだけのものでした。ルターが書いた書物はどんどん広がりました。やがてルターは議会に出頭するように命令されました。こうして彼はウォルムスへ出発しました。最悪の場合には殺される可能性もありました。途中いろいろなところに立ち寄っていくわけですが、大歓迎される場所もありました。旅の途中である人が彼に警告しました。ルターはたとえウォルムスに屋根の瓦のように多くの悪魔がいても、なお私はウォルムスへ行くと断言しました。そしてウォルムスへついに到着したのです。法王側はルターがウォルムスに姿を現すとは考えていなかったのです。全使はこの驚くべき人物を見ようと湧き返りました。いよいよ国会で、尋問が始まりました。会議のポイントはルターが書いたもの、この書いたことを取り消せということでした。ルターの立場は、自分の過ちを聖書から示してください、もしそれができなければ自分は取り消さないという彼の立場を通しました。彼がウォルムスを去ってから、法王側はドイツの皇帝にルターに対する布告を発布させました。誰であってもルターをかくまったり飲食を与えたり、言葉であれ行為であれ行使を問わず、彼を支援し助けることが禁じられました。ルターが発見されたならば直ちに逮捕され、官権に引き渡さねばならなかったのです。彼の支持者たちもまた投獄されて財産を没収されねばならなかったのです。このように非常な危険な状態になった時、ザクセン選挙公がルターをワルトブルグの城に連れて行ったのです。敵も味方からも完全に隠されました。これは極秘のうちに行われましたので、多くの人が知りませんでした。ルターは安全なところに隠されたのです。こうして社会から完全に隔離されました。ルターの失踪は多くの人を驚かせました。彼がどこにいるのか、何をしているのかが全然わからなくなっていたのです。ある人々はルターは殺されたのであろうと考えたりしました。しかし生きていたのです。小冊子を次々に書き、それがドイツ全土に配布されました。そして最も重要なことをしたのです。新約聖書をドイツ語に翻訳したのです。 博士です。能力があります。語学に強い人です。ラテン語の聖書をドイツ語に訳したのです。聖書を人々の手に渡したことは宗教改革に大きな力となりました。やがてローマカトリック教会から破門された人々によって新しい組織ができたのです。そしてプロテスタントと呼ばれました。その意味は抗議する者たちです。プロテスタントは教会から破門されましたが、世界はこの事件を宗教改革と言っているのです。宗教改革の土台をなす、3つのものがありました。これがプロテスタントの立場です。1、聖書のみ。信仰と行為の基準となる土台は聖書のみということです。2、信仰のみ。救いは信仰のみによって与えられるもので、行いではない。3番目、万人再生。人間と神様の間に聖職者の仲介の必要はなし、すべての人が直接神様と交われる。この3つがプロテスタントの立場です。今日は宗教改革記念日について考えました。